アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2647回3月13日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはリラックスする方法です。三浦さんです。おはようございます。
大人向けの塗り絵というのがあって、それを買います。いろんな色鉛筆を持ってきます。それを無心で塗っていきます。塗っていきます。リラックス。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。リラックスする方法の一つとして私は食べることです。美味しいものはもちろん、普通の牛丼とか餃子とかでも食べている間はいろんなことを忘れてリラックスできます。3月15日の公開録音の日は夜懇親会も開催しますので、皆さん一緒に食べましょう。今日もよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半まで、 JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル iPhone の下取り額を最大1万5000円増額するキャンペーンを実施中という記事が出ていました。先ほどは iPhone16e 発売開始になりまして、春先ですから、iPhone 買い替えあるいは買い増しという方もいらっしゃると思います。ここの記事では、アップルの公式サイトのアップルトレードインにおいて iPhone シリーズの下取り額を増額するキャンペーンのお話が書かれています。今週はスミレさんがお休みなんで、ずっと春さんと三浦さんにお付き合いいただいてます。
お願いします。
はい、下取りアップルの方で出すと、それに見合った割引価格で新しく購入できるという、まあ、下取りですからね、買い取りじゃないんでね。表を見てみますと、 iPhone15 Pro Max です。こちらを下取りに出した場合は最大11万9千円で下取りですって。
最大ね、
最大、うん、すごいですね。
これでも量販店さんでこの下取り額にまだいくらかオンした状態で下取ってるところがあるんですよ。
多分アップルはこの金額だと対抗せざるを得ない。
そう、ね、だからまあ言ってもこれに1万2万とかそこまではないけど、まあ、うん、で一番下の言うとね、 iPhone8 がまだ下取り対象なんですね。
そうですね。
こちら最大1万円です、うん、最大1万円ってことは最小はもう
ただもんでしょうね。ただ
メモリ量にもよりますけど、それ最大量のやつが良品の場合この値段で引き取ってくれるってことですね。
私が持ってる12 Pro Max ですね。はい、まあ最大5万1000円。
結構つきますね。
まあまあでも4年使ってるからな。
うん。4年でその金額は結構じゃないですかね。
最大でしょ。だからまあ毎年半値2万5000円か2万。
そんな下がります？
いや絶対下がりますよ。
なんだっけ、メモリー最大容量で普通に使ってる分には、はい、まあまあ取ってくれますよ、はい、この値段で。
ね。
そうです。
うん。うん、アップルのトレードインは取ってくれる。う
ん、あ、トレードインがか。6プラス使ってたんですよね。
うん、
で、2年が支払い終わった時に、うん、すぐにソフマップの買取センター持っていったら、うん、3万って言われたんですよ。うん、で、うん、3万と持って帰りますわ、でも持って帰りますけど。そんなもんかなって私は思ってたんですけど。
うん、
そうですか。トレードインはそこそこ取ってくれますか。
変な使い方とか、すごい傷ついてるとかじゃない限り。
すごい傷
傷だらけとかね。
すごい傷？
あ、傷？いやいや、あ、でも画面。
いや、ないと思う。ないと思う。画面、う
ん、画面側。
あ、画面側。画面側。
って言ってたっけ。
いやいや、それはね、前のセブンです。
違うか。
うん。 来年か再来年ぐらい16 Pro Max とかを中古で、あるいは16 Plus をね、うん、中古で買おうかなっていう計画でいたから、
うんうん、
私も皆さんみたいに悩んでみようかな、
うん、
買おうかな、
悩んで悩んで、うん、今回あのツーマーが、ね、はい、SE3 から乗り換えたいということで、はい、16E を注文しましたと、
はい、おお、容量どれぐらいのやつですか？
1、2パかな。
あ、そんなに容量いらない。
うん、いらない、いらない。
一番下ですもんね、1、2パや
ったら。そうそうそう。SE3、今使ってる容量が64なので、一番下なんですよね。
いやいやいや。
それで足りてるので。
あ、あんま、モンハンとかしない。モンハンちゃうわ。モンハンって iPhone でできるやつ。
しないし。ガンガン使ってるタイプじゃないので。
はいはい。
使えればいいという感じなのでね。はいはい、なんですけど、通常であれば私、トレードインに出して、S3 を下取りにするところですけども、はい、今回はトレードインせずに、良さげなところの下取り屋さんに出した方が高めには取ってくれそうなので。はい、そちらでチャレンジしようと思って。
それどこなんですか？その良さげなとこで。
いやいや、うん、
ちょっと。三浦商店。
いや、そんなことやりそうじゃないですけど。
後でこっそり教えてください。
ちょっと、いい値段で取れたらね。
え、チャレンジャーですね。一応、気に入らん金額やったらもう持って帰るんでしょ？
売らないね。
売らないでしょ、
うんうん、そうそうそうそう。
あれ、地域にもよって違うから、どうなんでしょうね。やっぱり東京が一番買い取りいいんですかね。
そうなんでしょう。
なんかどっか穴場の場所あるんじゃん。
今 SE3 が人気なので、ちょうどいいタイミングなんですよね。
あ、SE 第3世代ね。まあ言うても SE の一番新しいモデルってことでしょ。
そういうこと、そういうこと。
E が出てしまったから SE の第4世代も線がなくなったからってこと。
そう。で、やっぱりタッチ ID の方がいいとかね。かつ、6E に対しては今いろいろあるじゃないですか。
あの 16E ね。
16E、ごめんなさい。
ミュウさん先週全部 16E って言ってて。
間違えてる。
俺もそれ全部切らないか
った。ごめん。
三浦さん、ポストも 6E って書いてポストしてましたから、ね。
あ、そうか。そう、
全部自治抜いてんねん。
そうか、そうか。もう完全にもう認識違いってことだね。
リプライで 6E クエスチョンマークでしたのも、それも気づかず、気づかず、完全に6になってるなと思いましたけど。
そうだいぶ戻っちゃってる。16E がお値段の割にみたいなところも言われるじゃないですか。SE3 とか最初の成果台が人気みたいなので。うん、高く下取ってくれないかなという甘い期待を込めてですね。
携帯電話っていう名のもとに買い始めたものが、いつの間にやら10万超えが当たり前になってしまって、
そうね。
なんかね、いろいろこう考えさせられる、まあ毎日ではありますが。で、まあまあ下取りのことの後は、春先のお話がありまして、これ iPhone マニアさんの記事ですが、iPhone 16シリーズや Apple Watch 向けアクセサリーの春の新色が発売という記事で、春さんが一番春の新色のニュースに食
い
つくかなと思ったんですけど、
う
ん、そんなダジャレは通じませんね。すいません
ですね。
3月4日に発売し、もう始まってますけども、16シリーズ向けのマグセーフ対応シリコンケースとアプローチバンドにっていうことですから、またバンド欲しくなるんちゃいますか。
いや
ー、今回のバンドは
スポーツバンドの紫っぽいやつ。
そうそうそう、う
ん、ですね。
どうもペリウィンクルっていう色らしいですね。
ですかね。これちょっといい感じかなと思いますけど、
どれもデザインないんですね。全く
そうなんですよ ね、
模様も何もない状態で、ドア、うん、3種類、スポーツループ、スポーツバンド、ソロループ、ブレイデッドソロループ、エルメス用のバンドも新しく出てますよ。
出てますね。
アプローチエルメス49mm。
高いね。
高いね。68,800円。
そうそうそう。
落ち返るよね。すごいな。
すげえな。
でもなんかちょっとボコボコとした感じの、これ多分布かな、なんか編んでるんやろうけど。
そうですね。
ちょっとボコボコとしたデザインが入ってて。
うん。
デザインは面白そうね。
革のバンドはもう出てこないってこと？
アップルからは出さないんですよね。
じゃあ、ハルさん持ってる革のバンド付きのエルメスも貴重じゃないですか。
まあまあ、でも、アップルウォッチのエルメスの革のバンドは本当に耐久性が低くて、
そう言ってましたね。
1年も経たない。
そうらしいね。そうらしいね。
耐えないね。
もう一つエルメスでも、とあるエッジ、黒 X よっていう、格子模様っていうんでもないけど、まあ、こういう黒白をうまく巧みに編んだバンド。これかっこいいですね。
そうですね。
で、若い人もお年寄りもつけてもあんまり違和感ない感じですね、うん、アップルウォッチ言っても42ミリとかやから、小さくてもバンド細いのあんまり似合えへんような印象あるんですけど、ちゃんとでも細いのあるんですね。
女性用で ね、女性向けでいつも出てますね。
まあエルメスはね、何種類か4種類ぐらいですかね、こう割と奇抜な感じのデザインが出てます。
デザインは、うん、確かに、これはこれで綺麗だけど、うん、やっぱりお値段がね、
まあまあしますよね。
ここがちょっとでもちょっと安ければね。
この間アリエクでまたバンド買いましたよ。
またどんな感じの？
ミリタリー系のやつで。
ああ、はい、はい。
アースカラーのスピーゲンというメーカーのアップルウォッチのカバーね。それもアースカラーのやつ買って、完全に国防色アースカラー状態で今使ってます。
山田さん、そのアースカラーお好きなんですか？
あ、割と好きですね。
うんうんうん、
昔ほら、知らないか、モトラーっていうホンダの原付乗ってて、それが自衛隊からアースカラーのやつ乗ってたんで、それで割とアースカラーの服とかよこうたんですよ。
うんうん、
そうや、ミリタリールックってわかります？
昔そんなありましたね。
70年代にね、若い人らの間で、うん、その普通のファッションやのに兵隊さんが着るようなジャケットとか、うん、ああいうのをこう身につけるのがすごい流行ったんですよ。で、多分春さんが今さっきあった、ね、言ってんのは4年がコロナの前にちょっと流行った女の人がそのファッションの間のアクセサリーに1点だけもアースカラーのもんつけるやつのことかなと思ったけど、
そうじゃなくて、私が子供の頃か、あるいはそれよりまだ前かぐらい、
ね、うん。私はだって小さい時やったからね、かなり前ですよね。うち親父もハマってね、そのアースカラーの、そのズボンとかジャケットとかなんかあったんですよ、家に。で、子供やから分かれへんから、戦争行ってたのってずっと思ってて。そうそうそうそう。で、なんか、魚釣り好きやから、外でキャンプみたいな、こうするから、それの用具も持ってんねんけど、やっぱり戦争行ってたのってずっと、それを思っててね、はい。まあ、またバンド買います。これニュースじゃないんですけど、アップルのグレッグ・ジョズウィアックさん。よくアップルの発表イベントとか記事の時にお名前出てくる
シニアバイスプレゼント
ですね。メガネをかけた実直そうな感じの方なんですけども、イタリアのミラノに行かれてアップルストア訪問した時のスタッフと一緒に写真を撮ったっていうのをご自身でポストされてました、うん、なんかアップルピザリバティインミランって書いてあって、これってアップルピザリバティってアップルストアの名前でピザリバティっていうところがあるんですね。
みたいですね。
はいはい。イタリアのこれ場所どこかな？インディリッゾっていうところ。ミラノにあるんですね。
うん。
iPhone で撮りますよっておじさんをさらに前から誰かが撮ったんでしょうね、これ。そのもう一つ別の方がアップルストアの、まあ、ジョズ・ウィアクさんのポストにレスの形で、ね、I love its architecture って言って写真、ミラノにあるアップルストアの写真ですけども、うん、表に噴水があるみたいですね、これ、うん、ガラス張りの建物の中に入っていく通路がアップルストア独特なのでかいガラス張りの箱みたいに覆われてて、その中に噴水があるという、なかなか皆さんこれだけでは説明しても意味してもらいにくいかもしれないけど、普通はこれいらないよねっていうものなんですよ。なくても困らないんですよ。でもそれをわざわざ作ってアップルマークつけてこう通路にしてるっていうのが、まあまあすごいなという感じなんですよね。
この集合写真、はい、よく見ると向かって右側の座ってる方、時計アップルウォッチじゃないですね。
そうなんです。これスタッフがみんながこれにポストしてこうこうこうやってみんなちょっかい出してやってるんです。私もそれ見て、他にも AI で作られた人が後ろにいるとか言ってそれで違うって、そんな面白い顔して笑かそうとしてる人がおるだけやっていうね。
確かに AI っぽい、なんかちょっと浮いた感じしますね。
そうそうそうそう。まあそんな楽しそうに。他にも美術館巡ったりとかいろいろスタッフにこう案内されて行ったみたいで、そういう写真も上がってました、
うん、発売当時やこれまたバイスプレジデントの女性のドランスさんっていうんですかね、ドランスさんが日本のアップルストアに来て、
ああそうや、
発表の時に
あった、
うん、私もたまたま WBS 経済ニュースの
晩の10時ぐらいからやってるやつ、
そう、そこに出てきてて、あ、この方が今回来られたんだっていうふうに思いましたね。
三浦さんがそばにおって見かけたのかなって今思った。
いや、さすがに言ってなかったですけど、
それやったら写真撮ってあげてますわね、はい、これはソフトウェアアンテナさんの記事なんですが、アップルのソフトウェアは危機的状況、プレミアムハードウェアが劣悪なソフトウェアと融合状態にっていう記事がありまして、特に目新しい話ではないんですけども、要はアップルは今ハードウェアはすごい優秀だと、でもソフトウェアは期待外れの状況に今なってきてるっていう、コンピューターサイエンスを学んでる、これは学生さんですかね、エリセオ・マーテリーさんっていう方が、アップル製品長年愛用してきたけども、最近の iPad Air 11インチを使ったら メモやフリーフォームといった基本的なアプリケーションを使っているとき、過熱や遅延が発生し、デバイスが快適に使用できなくなる問題に悩まされていると。つまり、ハードウェアは本来正しく設計されているんだけども、それを使いこなす側のソフトウェアがうまくないために、そういう発熱とか遅延とか不便になるようなことが起きてるんだと言ってるんですね。そう考えたら確かにそんな気もするなという。
なんか中途半端感もありますし、最初にちょっと話してた iMovie はじめ、このメモも私 MacOS の表示のメモを結構私も使ってるんですけど、検索が本当に悪いんですよね。
あれはね、検索方法を考えるとしゃあないですね。絶対貼ったり書いた覚えあるのに、その文字入れても全然ヒットしないでしょ。
しょっちゅう
ありますね。あれってね、行頭にないやつはヒットせえへんちゃうかと思ってるんですけどね。
いや、するときはするんですよね。
あ、そう。ハルさん、カテゴリー分けしてます？メモの中で。
あ、一応、ハッシュタグつけて。
あ、ハッシュタグですか。
ハッシュタグでやってますね。
フォルダ管理できるじゃないですか。
フォルダ管理もできますね。
で、私、フォルダ管理でそれやってるんですよ。だから、一回フォルダの中入ってしまって、そこで一回検索かけるんやけど、やっぱり出んときは出へんかな。
で、そうだと思いますね。
そういう時オブシディアンが登場するなあかんじゃん。
メモアプリか。
ね、
ちょっと待って、全然申し訳ない。メモアプリとか使ってると、こういうのに頼ってると、もうだんだん自分の中に記憶っていうのがなくなっていくんちゃうかっていう、一末の不安があって。
劣化しますかね。
だから、機械が覚えてくれてるから安心っていうのと裏腹に、機械しか覚えてないから、機械を覚えてること自体をもう忘れてるから、それを自分が知りようがないっていう、おかしなことになってないかなっていう。メモとか見ててもね、たまに、あ、え、こんなん貼ってたんやって思う時もあって、え、忘れてる、全然覚えないこれっていうのが。
ありますね。
いろいろそこは考え方次第かもしれないですね。その頭の中に残しておくから、記憶しとかなきゃいけないっていうこともあるんですよね。そうすると、それに気取られて、新しいことを考える隙間がないっていう考え方もあるので。だから全部気になることはメモに置いといて、頭の中はスッキリして考えるっていう話もあるわけですよね。どれが正しいかは人によって違うかもしれませんけども。
ソフトウェアアンさんの方でも、ソフトウェアの最適化不足に起因する問題に違うかって、まあその書かれた学生さんですかね。コンピューターサイエンスを学んでる方の意見を引用されてました。これギガ人にあった記事で、無料のオープンソース 3DCG ソフトブレンダーで作られたアニメ映画フローがアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞という記事もありまして、第97回アカデミー賞受賞作品の発表があって、ディズニーピクサーのインサイドヘッド2、それとかウォーレスト・グルミットシリーズ最新のウォーレスト・グルミット仕返しなんて怖くないですとか受賞する中、ブレンダーで作られたアニメフローという黒猫主人公のアニメが長編アニメーション賞を受賞したというんですね。三浦さん、この作品前からご存知だったんですか？
気にはなっていて、日本で映画館でやるんだったらもう必ず見に行きたいというのと、はいはい、やっぱりブレンダー
で作ってると。
作ってると。何回も挫折しながらも未だに勉強してるソフトでこんなん作れるんだっていう憧れも含めて、注目だなと思っています。
ジル・バロディス監督の公式 YouTube チャンネルで公開されている予告編というのがありますから、大洪水に押されてしまった世界。一匹の猫が流れてきたボートに乗り合わせた仲間と共に想像を超えた出来事や予期せぬ危機に襲われつつも冒険を進めていくお話。人間はあまり出てこなさそうですね、この感じ。
そうですね、そんな感じですね。
猫好きの人がたくさんいるからね。私も思ったんですよ。ワンボタンの声のグッズは猫であったら。去年の夏、出現型公開録音用に作ってたグッズね、はい、東京の AUGM 行った時に皆さんにお買い上げいただいて、よかったんですけど、あれ猫の絵入れといて、よかった、猫の絵入れたから多少犬も描いてたんだけど、売れたんかなとかね、思ってたんですけど、あざと考えて、まあ、これから猫の絵描いて何でも売っていこうと。怒られますね、そんなに。ブレンダー一応商用に使う分にも許可いらないんですよね。普通に使ってても。
別にいいですよね。
ね、いけますよね、うん。
ブレンダーのロゴ入れなさいみたいなのはなかったです。
まあないけどね。ミルさんおっしゃる通り、ブレンダー挫折したという意見はね、やっぱり X のポスト見てるとよく見かけるんですよ。そのことを考えたら、今こんだけ AI 言ってるから、そのブレンダーという人間の創作意欲持って、マウスとキーボード触ってる最中の仲立ちをしてくれる AI があったら一番いいんじゃないのって。思うんですけど、
多分そういうのもアドオンも完璧じゃないにしてもあるんじゃないですか。もう ただ、なんていうか、趣味でやる分には、なんでね、まあ、そのレベルによるかもしれんけど、なんとなくも、モデリングうまくいかんなっていうのを言いながらやるのも楽しいけどね、実は。まあ、それでいいかな、みたいなね。でも、作品になんないんだよね、そうすると。
そうそうそう。うん、モデルだけでずっと、六角大王で3000円やってますね。まあ、あれはあれで本当に楽しい、確かに。
そうよね。
フロー以外にも受賞した作品というか、インサイドヘッド、
うん、
2の方ね、これね。
人気だったみたいですね。
これ1見ました、
うん、?1 見ました。
私ね、見て、はーって普通に流して見るんかなと自分思ってたんですよ、うん。最後思いっきり泣きましたね、これ。
あ、そこまで。
なんでこれで感激できるのっていうぐらいの、感情の中の世界なんですよね。
はい。頭の中ね。
そうそう、頭の中、個人の人の、頭の中の怒り、悲しみとか笑いとかいうのをね、そういう感情それぞれが別キャラになっててね。
うん、
この人の、私は今笑いたそうやから私の出番よとか言うてこう。これはね、第2作また作られたっていう。また泣けるかもわかりません。
これはもう日本ではもう公開終わっているので。
あ、そうでしたっけ？ごめんなさい、全然。
うちの妻とか下の子が見に。
あ、見に行かれました。
よかったって言って。
ちょっとね、悩みある時に見るといいのかもしれない。最後、映像つながりで、YouTube プレミアムに 40% 安い廉価プラン登場。どんな人向け、まず米国で提供開始っていう記事が新ネットにあったんです。今 YouTube って無料で見てると、しょっちゅう広告入る、CM 流れるんですね。で、プレミアムって会員になって、あれ次何も払うんですか？今500円
いや、もっとする、したんです。
1000円ぐらい
?1000 円超えてたはずですね。
嘘、そんなに払うの？
私、この間更新したとこなんです。
ああ、うん。年払いですか？月々払い？
年払いにしてます。年払いだとちょっと安いので。
ああ、そういうことね。$13.99月々みたいですね。うん、記事は日本はまだアメリカでの話なんで、
うん、
でこの YouTube プレミアムの新プランはプレミアムライトって言うんだそうです。
うん、
そうなると、まあ安いわけで、月々$7.99。まあ半分はいかへんけど、まあ半分に近いぐらいのね、安さで。
う
ん、
そうですね。
ただほんの CM はどうやって出てくるのかなと、全くなしには多分できへんやろうなと。
いや、確か CM はないんじゃないですかね。
あ、だからオフライン再生とかバックグラウンド再生の機能が利用できないと、
う
ん、
そうですね、
それはせえへんから別にそれでいいかなと思う。そう、
私ももしこれ日本でできるなら切り替えようかなと思いますね。
ね、うん、いや、個人だと月1280円なんですかね。
あ、それぐらいですね。で、年払いだったら
12,800円、
うんうんうん、
みたいです。
そうですね、
はい、
アマゾンプライムも CM 始まるっていうし。
はいはいはいはい。
まだでもその広告が止めれるだけいいですよね。テレビの CM ってほら流れてる間止めようがないじゃないですか。
止める。
止めるっていうか、とりあえず CM やけども、とりあえず止めときたいねんと。
ああ。
いうのはテレビはそれできないじゃないですか。
まあもう流れて
るからね。流れてるからね。
はいはいはい、
ね、
うん、
この CM は嫌いですボタンが欲しいですね。もう自動、もう宮城だから出さんといてほしいっていう時にね、それやれたらいいね。
それ YouTube はできないんですかね。どうなんですかね。
不適切を報告するのはできたと思うんですよ。
ああ、自分に合う合わないの報告は、
あ、できたかな。興味なしでやってたんじゃないかな、うんうん、どうやったかな。
うん、
福岡のフォークアイエイトです。久しぶりに投稿します。数年前に退職して通勤の行き帰りの車で聞いていたワンボタンの声は、登山の際にまとめ聞きするスタイルに変わっていました。それが最近の暑さで登山もままならず、たまにするドライブの際に聞くスタイルにとまた変わりました。さて、先日聞いているとセベランスの話題が出ていました。私は退職してからかなり時間ができたのでドラマをたくさん見ています。はっきり言って Apple TV プラスは低評価されていると思いますよ。いくつか紹介すると、ファウンデーション、サイロ、ダークマター、窓際のスパイ、インベーション、サーフェイス、ねじれた記憶、それから深い谷の間にウルルズなどの映画もいいですよ。マドギアンスパイなんてシーズン4まで配信されており、なかなか終わりません。それではこの辺で終わります。山村さん他ワンボタンの声のメンバーの皆さん、また楽しい放送をお願いいたしますと、フォークアイエイトさんからコメントいただいてました。フォークアイエイトさん、また久しぶりにコメントありがとうございます。登山の時にまとめ聞きやったら、毎月登山しはるんですかね。
どれぐらいのペース、好きな人は
4年に1回ぐらい。
いや、そんな、そんな、いやいやいや好きな人はしょっちゅう 冬山とか行くんでしょうね、
うん、でもやっぱり準備とかあるんちゃいますの、
そ
んな、
それはもちろん
最近の暑さで登山も、まあ、最近って最近真冬やからそんなに暑さってないけどひょっとして以前書いてて送るの今になったというパターンなんですかね
なんかあれでしょ、うん、日本ちょっと暑かったりしたんですよね、暑いというか今の季節にして、今の季節にしては、
あのこの間ちょっと気温上がった日があっただけですよ、ね、うんうん、あのこのまま春になったらええな思ったけど、そんなんないやろなっていう。
もしかして夏山登山をされてるけれども、ここ数年夏が暑すぎるのでなかなか登山ができない、
そういう意味の最近、
そういうことかなという、
そういう意味の最近、
冬山は非常に上級者の方じゃないと危ないっていうふうに聞いてるんで、ま
あ、そうですね、
セベランスがいいという話で、ね、ここで書いてる、はっきり言って Apple TV プラスは低評価されてると思いますよって言われてますよ、春さんこんな低評価してる情報にもあるさんも含むやけどね
含むこういう、はい、ここのメンバー全員じゃないですかね、そうでもないですか、
なことない、なことない、
私は低評価はしてないんですけど見てないんですね、
うんうん、私はハードウェアまで持ってるけど見てないんですよ
みんな一緒じゃないですか、
何やねん、結局結局見てない、なそんなボロクソ言ってない、みんな英語やもんこれ今いくつかタイトル上げてらっしゃいますけど、どれか他に見たことあります、
ファウンデーションは一瞬見かけて挫折しましたね。
なんとか頑張ってみたんだけど、頑張ったから。長いしんどいね。ごめんなさい、申し訳ないけど。窓際のスパイで面白そうですね、なんか。
うん。そうですね。
どんな話か知らんけど。
黒柳徹子が声当ててそうな感じのタイトルですね。
それあれや、サンダーバードやろ。
いや、違う違う、窓際のトットちゃんですよ。
あ、そっちか。だから、窓際のスパイなんてシーズン4まで。で、アメリカのシーズン4とかって、続いてやらないでしょ。だいたい半年か1年絶対間空くんですよね。
あ、まあ、そうです。確かに、ちょっと間空いたりする感じです
よね。だから2、3年空いてるのとか、ようあるじゃないですか。うん、シーズンなん、うん、今頃シーズン3やとか言ってね。だからシーズン4まであるってことは相当長いこと人気引っ張ってるような話ですよね、うん、そうなったら。
セベランスは結構空きましたね。
そうね。いや、うん、でも2年も空いてへんでしょ。
いや、2年ぐらい空いたと思いますよ。
前見てたっていうのはもうリアルな時に見てたん。
そうじゃないですね。
そうでしょ。もうちょっと終わってから見てたんでしょ。
そうです、そうです。だからセベランスが最初にシーズン1終わってから結構空いてるはずです。
ドラマね、シーズン何々って言いますけど、英語とかフランスの方では、シリーズっていう言葉がそのままもう連続ドラマの意味って前言いましたっけ、それ。
いや、初めて。
まあ、英文とか読んでると、だからテレビの話の時、シリーズ何々って言ってたら、もうシリーズっていう単語でもテレビドラマっていう意味って解釈できるんですよ。
戦隊レッド異世界で冒険者になるっていうアニメが非常に、はい、熱かったんで。
まだ全然見れてないけど、だいぶすごいですね。
いや、井上脚本ですよ。
ね、井上脚本らしいし、すみれさんはあんまりテレビっ子ではなかったですか、小さい時。
いや、割とテレビは見てましたというか、それぐらいしか目立ったコンテンツはなかったですからね、やっぱり私の世代は。
でも、もうゲームなり漫画なりいろいろあったでしょ。
いや、ゲーム下手だったんで。
あ、そうな
の。はい。自力で全クリできたのって、ポケモンの最初のやつと第二世代だけですからね、ゲームボーイの。それ以外は、マリオとかソニックとか全クリできてないんで、一切。
テトリスは、テトリス全クリ、
テトリスあれ全クリも何もないじゃないですか。
もう今のお子さんは羨ましいですよ。だからテレビから離れたコンテンツがいっぱい溢れてるっていうのはね。はい、まあそんなわけで、Apple TV プラスでもよく考えたらゲームできるんでしたっけね。
Apple TV のハードでですね。
ハードでね、そうね。
ハードで。
はい。ホークアイユートさん、また Apple TV プラス、あるいはその周辺で新しい発見があったら情報をよろしくお願いします。
三浦さんがいい感じの写真上げてますね。
X で？
X で。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ、フジャーファ、シャープ、ワンボタンの声、シャープ、アップル。いろいろお好きにつけてご投稿ください。小細工三浦さんが、3月15日ワンボタンの声、懇親会皆さんお待ちしてます。懇親会のみのご参加も大歓迎。来週は皆さんといっぱい飲むから、今週はノンアルコールで過ごしてますよ。公園でポカポカとふわふわと。と、これはビアーテイストっていう水色のカンカンと、もう一つはオールフリー。ね、
そうですね、
飲んでらっしゃるんですね。オールフリーどう思います、どう思いますって何言うしか分からないけど
私はもともとビールが苦手なので。
あ、そうですか。
そうなんですよ。お酒全般苦手でビールはすごい苦手なので、そのオールフリーとはこういうノンアルコールのビールも美味しいと思えないんですよね。
ノンアルで美味しいのってほとんど私やっぱりないんじゃないかなっていう、
まあ、ね、私も、まあ、ビールそんな得意じゃないっていうのもあるんですけど、
はい、
すごく頑張って再現してるんだなという感じはしますね、最近のノンアルは。
だいぶ良くはなってきてるね。
そう。 ただ美味しいだとかアルコール入ってる普通のビールと同列に扱ってこっちが美味しいっていう風に味で純粋に選べるかなっていうとちょっと微妙なラインなんですけど、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品、 iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聞いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月13日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。